こんにちは。人間関係とか、組織の中でどうしてこうなっちゃうんだろうって、思うことありますよね。
はい、ありますね。
そのおかげかもしれないのが、今日ちょっと深く見ていく箱っていう考え方なんです。
箱ですか？
世界的ベストセラーの自分の小さな箱から脱出する方法と、あとその実践をレポートしたブログ記事を参考に、あなたと一緒に探っていきたいなと。
なるほど。Google とかも注目してるって話ですよね。
そうなんです。じゃあ、この箱って一体何なのか、そしてどうすればそこから抜け出せるのか、人間関係を良くして、自分自身も成長させるヒントを一緒に見つけていきましょう。
はい、お願いします。
まず、この箱って日常で言うとどんな感じなんでしょ
資料には思わず、ああ、わかるみたいな例がいくつかあって。
う？ほうほう。
例えば、本当はごめんって言いたいんだけど、つい意地張っちゃうとか。
ああ、ありますね。
あとは、やらなければいけない仕事を見て見ぬふりするとか。夜泣き対応を本当は自分がやるべきかなって思いつつ、相手に押し付けちゃうとか。
共有の車のガソリンが少ないのに、いっか、次使う人がいれれば、みたいな。
ああ、なるほど。
そういう、良かれと思ってやったことが裏目に出る、みたいなことも含めて、あなたにも似たような経験ありませんか？
誰しも心当たりはあるんじゃないでしょうか。で、そのすべきだってこう感じたことに逆らう行為、つまり自分自身の感覚に対する裏切り、これが箱に入るきっかけなんですよね。本質的には自己欺瞞と言えるかと。
自己欺瞞。
この裏切りを今度は正当化しようとするときに、私たちは箱に入ってしまう。
なるほど。
そしてここからが問題の核心なんですけど、箱に入ると他者の見方がもう根本的に変わっちゃうんですよ。
見方が変わる？
相手が目標とか悩みを持った一人の人じゃなくて、自分の邪魔をするものとか利用するための道具みたいにこう見えてきちゃう。
わあ、それは。
この認識の歪みが、多くの問題を引き起こす元凶なんですね。
なるほど。じゃあ、なんで一度入るとそんなに簡単に出られないんですかね？
それはですね、自己正当化のメカニズムが働くからなんです。
自己正当化。
まず、相手のためにこうすべきだなって感じる。でも、それに逆らう行動を選ぶ。これが箱に入るってことですね。そうすると今度は、その裏切った自分を正当化するために、自分に都合のいい物語をこう作り始めちゃうんです。
物語ですか。
例えば、相手の欠点を妙に大きく見せたり、自分を被害者みたいに、あるいはすごく立派な存在であるかのように見せかけたり。さっきの夜泣きの例だと、自分が起きるべきって感じたのに無視した後で、いや妻は全然協力的じゃないとか、自分は昼間働いて疲れてるんだから当然だとか、理由をつけて自分の行動を正当化してしまうわけです。
なるほど。つまり、自分の良心を裏切っちゃった、その罪悪感を消すために相手を悪者にしてしまう。
そういうことです。
それがもう習慣みたいになると、箱を持ち歩くっていう状態になるんですね。常に色眼鏡で人を見て、自分は正しい、相手はどこか間違ってる、みたいに。
そしてさらに厄介なのが、自分が箱に入ると相手も箱に入れてしまうっていう箱の共犯関係が生まれちゃうことなんです。
共犯関係。
例えば、親が子供をもう言うこと聞かない子だっていう箱に入れて接すると、子供も反発して親をうるさい存在っていう箱に入れちゃう。
ああ、なるほど。
お互いが相手を箱に入れるための口実を与え合ってしまうような、そういう悪循環ですね。
それはきついですね。
そしてこの個人の箱の問題っていうのは、そのままチームとか組織全体に広がっていくんです。
個人の問題が組織に。
本来ならみんなで一つの目標に向かうべきなのに、メンバーがそれぞれ箱に入っていると、意識が全体の成功じゃなくて、自分の立場を守ることとか、いかに自分が正しいか証明するかみたいな方向に向かっちゃうんですよ。
ああ、そうなると、問題が起きても、いや、自分のせいじゃない、悪いのはあっちの部署だ、とかなりがちですよね。
まさに。
資料にもありましたけど、協力どころか足を引っ張り合ったり、大事な情報を自分だけで抱え込んだりとか。
そうなんです。結果として、いわゆる縦割り、サイロ化が進んで、組織全体の活力がどんどん失われていく。特にリーダーが箱に入ってしまうと影響は大きいですね。 メンバーは本音の言えなくなって、恐怖とか不信感が蔓延してしまう。
それはもう単なる人間関係の問題じゃないですね。
ええ、組織の成果に直結する非常に深刻な問題なんです。
いやー、根が深いですね。じゃあ一体どうすればこの厄介な箱から抜け出せるんでしょう。何かこう特別なスキルとかいるんですか？
それがですね、実は驚くほどシンプルなんです。
シンプル？
ええ、箱から出る鍵は意識のベクトルを自分から相手に向けること。基本的にはただそれだけなんです。
自分から相手に？
はい。相手を批判したり評価したりする対象として見るんじゃなくて、自分と同じようにニーズとか悩みとか目標を持ってる一人の人間としてちゃんと尊重して関心を寄せる。その瞬間に私たちは箱の外にこう出始めるんです。
なるほど。相手を変えようとするんじゃなくて、まず自分の見方の方を変えるってことですね。
まさにそこがポイントです。
あのブログ記事にもありましたけど、相手を尊重する具体的な行動を心がけるとか、なんか日々のチェックリストみたいなもので自己内省を促すとか、そういう実践もそのあり方を育む助けになりそうですね。
おっしゃる通りです。小手先のコミュニケーション術とかそういうテクニックじゃなくて、根本的な心のあり方そのものが変わるかどうかが重要で。
あり方ですか？
ええ、箱に入ったままではどんなに言葉で取り繕っても本心は見通されちゃいますからね。常にもしかしたら自分の見方が偏ってるのかもって自分の内面をちょっと疑ってみる視点を持つことが第一歩かなと思います。
なるほどな。箱、つまり自己欺瞞っていうのは自分の良心への裏切りから始まって自己正当化でどんどん強くなって人間関係とかチームを無職んでいくと。
ええ。
でもその解決策は意外とシンプルで、意識を自分から他の人へ向けて相手をちゃんと人として見ることでいつでも抜け出すチャンスがあるということですね。
そういうことです。では最後にあなたに一つちょっと考えてみてほしいことがあるんです。
はい、何でしょう。
箱の外に出るっていうのは相手をニーズとか課題を持った人として見ることでしたよね。
ええ。
ではもしもう一歩進んで、かつて自分が裏切ってしまったあのすべきだっていう感覚、それを思い出してそれに従って意識的に誰かのために行動してみたらどうでしょうか。
ああ、
それは単に箱から出るっていうこと以上に、もしかしたらすごくこじれてしまった関係性も根っこの部分から変える力を持っているのかもしれない。あなたはどう思われますか？
いやー、深い問いですね。それはじっくり考えてみる価値がありそうです。考えるきっかけをありがとうございます。
いえいえ。
さて、今回の探究はここまでとさせていただきました。お付き合いいただきありがとうございました。